今日の箇所はレビ記の26章23節から29節までです。レビ記の26章23節から29節。もしあなた方がこれらの私の懲らしめを受け入れず、私に反抗して歩むなら、私もまたあなた方に反抗して歩もう。私はまたあなた方の罪に対して7倍も重くあなた方を打とう。私はあなた方の上に剣を望ませ、契約の復讐を果たさせよう。またあなた方が自分たちの町々に集まるとき、私はあなた方の間に疫病を送り込む。あなた方は敵の手に落ちる。私があなた方のパンのための棒を折るとき、10人の女が一つのかまどであなた方のパンを焼き、はかりにかけてあなた方のパンを返す。あなた方は食べても満ち足りない。これにもかかわらず、なおもあなた方が私に聞かず、私に反抗して歩むなら、私は怒ってあなた方に反抗して歩み、また私はあなた方の罪に対し7倍も重くあなた方を懲らしめよう。あなた方は自分たちの息子の肉を食べ、自分たちの娘の肉を食べる。引き続き、主の戒めに従って歩まず、その御声に聞き従わない場合のに与えられる呪いのその明細なんですけども、で、昨日までのところは、その呪いには5段階あって、でそれで、聞き従わなければ1段階目の呪い、それでも聞き従わなければ7倍重く2段階目の呪いと、そのように順々に、段階的にその呪いがだんだん重くなって、それでもなお固くなに聞き従わないのであればさらに重くなっていきますということでしたけれども、で、昨日は、その1段階目は、16節17節の、身も心も病んでしまうことで、2段階目の呪いが、作物の不作、3段階目のところが、獣がはびこって、そしてその往来が獣によって荒らされるということでした。今日この23節以降は、23節から26節までのところが、その第4段階目の呪いですね。それでもなお主の懲らしみを受け入れないで、聞き従わないで、なお主に反抗する、もうここまで来るとどうして主に立ち返らないのかって思われるかもしれないんですが、でも固くなな人の心情というのは本当に固くなでない人にとっては理解しがたいものなんですけども、この第4段階目のこの呪い、それは、まず、剣ですね、25節、それから、疫病がありますね。また、26節の方を見ますと、パンのための棒を折る、要するに食料不足です。10人の女が一つのかまどでパンを焼く、ですから食料がもう10分の1になってしまうまでに、もう本当に深刻な食料不足に見舞われることですね。で、興味深い表現が25節の、私はあなた方の上に剣を望ませ、契約の復讐を果たさせようとあります、契約の復讐ですね、 復讐、要するに何か悪いことをされて、そしてその、お返しですね。で、一体誰がその悪いことをされたか、誰が誰に悪いことをされたかというと、契約がイスラエルの民によって悪いことをされた。で、それでその頭上に、イスラエルの民の頭上に契約が復讐をする、そういうことですね。ですから主の見教えに聞き従わないこと、それはまさしく主に対する違反であり、そして契約に対する失礼な行為ということですね。ですから契約の通りに契約自身がその災いを下す。で、このレビ記のこの箇所も、ね、契約の地の一つですね。レビ記ずっと契約そのものの、書です。ですからこの災いもまた契約の中に入っているというわけです。ですからイスラエルの民がなおも心を固くなにして、その主の見教えに従って歩まないのであれば、今度は契約が復讐をして剣を望ませ、疫病を望ませ、また、パンを作るその道具を破壊される、深刻な食料不足に見舞われる、そのようなことです。で、27節から、33節までのところが、その最終的な最も深刻な災いについて、今日はですね、ちょっとその半分、29節までのところまでしか見ないんですけども、とにかく、本当に深刻な、こと細かな災いが下ることになります。これにもかかわらず、なおもあなた方が私に聞かず私に反抗して歩むなら、ね、またさらに7倍重い、懲らしめ、7倍の重い罰が、恥が待っているんです。29節、あなた方は自分たちの息子の肉を食べ、自分たちの娘の肉を食べる、ね、神の国、神の民の中に果たしてこんなことがあっていいんだろうか思うかもしれないんですけども、でも実際に起こったことなんですよ。これは神の国、イスラエルの中において、実際ですね、サマリアの国の中でこのようなことが起こりました。それは第二列王記の方に記されておりますし、またバビロン捕囚の時にもこのようなことがありました。バビロン捕囚の時のエレミアが作ったアイカ、アイカの中にエレミアがそのエルサレムの状況を嘆いて、母がその子の肉を食べて良いものでしょうかってエレミアが嘆きのアイカをしたためているところがあります。またですね、イエス様の時代の後の、エルサレムがローマに包囲された時もそのようなことが起こりました。敵のローマ軍隊に取り囲まれて、そして、究極の、食糧難が起きて、で、親がそのこの肉を食べるということ、でそれでその、食べた骨を、その都の外に投げ捨てる、そういうですね、恐ろしい歴史があったわけですね。とにかく主の見教えに聞き従って歩まないのであれば、このようなですね、異国にも、ほぼないような、そういう深刻なむごたらしいことが待っているんです。主の見教えに聞き従わないと、そのようになるんですけども、で、第二列王記の方にですね、そのサマリアの国が、敵国に取り囲まれた時、非常に詳しくですね、その時の状況と、またその時の、そのイスラエルの人々の心情、また王様がどういう心持ちだったのか、見ることができますので、第二列王記の6章を ちょっと開きたいと思います。第2列王記の6章の24節からですね。第2列王記の6章24節から、お読みします。この後アラムの王ベンハダデは全軍を召集しサマリアに登ってきてこれを包囲した。その頃サマリアにはひどい飢饉があった。その上彼らが包囲していたのでロバの頭一つが銀80シェケルで売られ、鳩の糞1株の4分の1が銀5シェケルで売られるようになった。ここの、状況、北イスラエル王国の、首都サマリアが、アラムによって包囲された時ですね。そして、敵のこういう攻撃があったと同時に飢饉も同時にありました。でそこでひどい食糧難がありました。まさしくレビ記に記されている言葉の成就なんですけども、確かにこの時の王は、預言者エリシャの言葉に頑として聞き従わず、エリシャが、これこれのことを悪事を続けていると神様に立ち返らないと主は、これこれの災いを送りますよって言ったんですけども、しかしそのサマリアの王は、エリシャが悪い、逆に、エリシャのことを憎むんですね。でその結果、このような、敵の包囲と兵糧攻めと、そしてなおかつ飢饉があり、ロバの頭一つが銀80シェケルです。イエス様はユダによって銀30シェケルで売られましたけれども、もうそれ以上、ロバの頭が銀80シェケル、2倍以上ですね。銀30シェケルが、奴隷一人の値段の普通だったんですが、食料なんかあまりにもひどいので、このような価格の暴騰が起こりました。26節から、イスラエルの王が城壁の上を通りかかると、一人の女が彼に叫んでいった。王様、お救いください。王は言った。主があなたを救われないのなら、どのようにして私があなたを救うことができようか。内場のものを持ってか、それとも酒舟のものを持ってか。それから王は彼女に尋ねた。一体どうしたというのか。彼女は答えた。この女が私に、あなたの子供をよこしなさい、私たちは今日それを食べて明日は私の子供を食べましょうと言ったのです。それで私たちは私の子供を煮て食べました。その翌日、私は彼女に、さあ、あなたの子供をよこしなさい、私たちはそれを食べましょうと言ったのですが、彼女は自分の子供を隠してしまったのです。王はこの女の言うことを聞くと、自分の服を引き裂いた。彼は城壁の上を通っていたので、民が見ると、なんと王は服の下に荒布を着ていた。彼は言った。今日シャファテの子エリシャの首が彼の上についていれば、神がこの私を幾重にも罰せられますように。ひどい状況ですね。この女の訴え、要するに詐欺行為、行為そのものは詐欺なんですけども、しかしその詐欺の内容を見てみると、なんと自分の子供を煮て食べる食べない、そういう問題なんですね。こんな王様の知性の下で暮らしたいですか、皆さん。冗談じゃないですね。主を知らないものではないんです。主を知ってるんです。だって27節で 王様言ってるじゃないですか。王は、主があなたを救われないのなら、どのようにして私があなた方を救うことができようか。でしかも31節の方、今日シャファテの子エリシャの首が彼の上についていれば、神がこの私を行方にも罰せられますように。神知ってるんです。 主を、27節の方では太文字の主ですので、ヤハウェを知ってるんです。エホバを知ってるんです。異邦人の方は、別にもともと神様のことは知らないので、神様はそこまでのことをしないんですが、でも神様のことを知っていて、あえてその預言者の言葉を軽んじ、むしろ自分自身を悔い改めて戒めるのではなくて、このようなことを預言したエリシャが悪い、神の預言者を絶対に今日殺してやる、そういうふうにそこまで固くな、そういう王の知性だからこそここまでひどいありさまになってしまったんです。まさしくこのレビ記に記されている災いがそのまま降りかかってるんですけども、続いて32節以降も読んでいきます。エリシャは自分の家に座っており、長老たちも彼と一緒に座っていた。王は一人のものを自分の元から使わした。しかしその使者がエリシャのところに着く前に、エリシャは長老たちに言った。あの人殺しが私の首をはねに人を使わしたのをご存知ですか。気をつけなさい。死者が来たら戸を閉め、戸を押しても入れないようにしなさい。その後ろに彼の主君の足音がするではありませんか。彼がまだ彼らと話しているうちに、死者が彼のところに下ってきていった。見よ、これは主からの災いだ。これ以上何を私は主に期待しなければならないのか。7章をお読みします。エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこう仰せられる。明日の今頃、サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。しかし自重で王がその腕に寄りかかっていた者が神の人に答えていった。たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか。そこで彼は言った。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。ここでですね、この、王の侍従の言葉とか、あとこの王の言葉の中から、この当時のこのサマリアの信仰の状況を見ることができます。王は自分の衣を裂いたんですが、しかし、あくまで自分が悔い改めるのではない、自分の衣を裂くという、なんかそういう悲しみの表現はするんですけども、でも自分の衣を裂いても自分の心は引き裂かないで預言者のせいにするっていうのが王様でした。またこの侍従、33節の図の方の、使者ですね、王の使者は、これは主からの災いだ、これ以上何を私は主に期待しなければならないのか、主に期待してないんですね。ただ災いだけを見てる。災いを起こす神が悪い、これ以上何を主に期待しようか、それが使者の、信仰で、また、この7章の2節でも、エリシャが明日の今頃これこれになるよっていう予言をしても、この侍従はたとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうかと言うんですね。神に全く期待していない、ただ目の前の災い、それに対して神が悪い、エリシャが悪い、預言者が悪い、そういうふうに言うんです。しかしそのような信仰告白する者に対して、エリシャは、確かにあなたは自分の目でそれを見る、しかしそれを食べることはできない。で、事実エリシャのその予言の通りになります。確かにこの侍従はこの上等の小麦粉1セアが1シェケルで売られるのを見ます。エルサレムの中でに食料が戻ってくるのを見るんですが、でも彼は味わうことはできませんでした。彼はその、見張り番を命じられて でそれで見張りをしていたところ、その民にですね、民が押し寄せて、それで押し潰されてしまったので、彼は死んでしまったんです。主の戒めを守り行わないこと、ね、心をあくまで頑と固くなにしているのであれば、このような災いが下る、あらかじめレビ記に記されておりましたが、でも彼らそれを守り行いませんでした。あくまで頑として主が使わされた預言者の言葉も聞かず、それを跳ねのけ、預言者を逆に殺そうとしたり、また主、ね、このようこんなに災いを下される神が悪いとか、神に何をこれ以上期待しようか、神にがたとえ天に窓を作らないにしても、そんなことが起こるだろうか、そういう信仰の世代はこのような災いにあってしまうんです。皆さん、そのような災いにあってはなりません。確かに神の民はですね、特権が与えられております。皆さんはイエス・キリストによって、ね、聖なる国民、王族の祭司、神の子供とされました。しかし神の子供、それほどの偉大な特権が与えられているからには、同時に責任も生じるわけです。責任といってもそんなに大それたことではない、ね、昨日レビ記で学びました、見ました、その命令を聞き従うことですね。祝福のための条件はレビ記の26章の、1節から2節でした。もしその命令を、聞き従って守り行うのであれば、主は、季節に従って雨を降らせ、豊かな産物をくださる。でまた呪いのための条件もわずか2節しかありませんでした。その呪いの条件はレビ記26章の14節と15節でしたね。もしあなた方が私に聞き従わず、これらの命令をすべて行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを忌み嫌って、私の命令をすべて行わず、私の契約を破るなら、ね、そしたら、これこれの災いが起こる。でそれでもその懲らしめに聞かないで、あくまで自分を貫きたいんだったら、さらに7倍の災いで、第2段階目の災いに入る。で それでも聞き従わないならと、うんぬんと続いて、でそれで最終的にはこのような自分の息子娘の肉を食らうまでに、なってしまうんです。主は正しいお方です。そして憐れみ深いお方です。主は一気にですね、ほんのちょっとでも過ちを犯したら、もうバンと天からすぐに下ってきて殴り飛ばすような、そういうことはされないで、徐々に警告を与え、主に立ち返るように、なるべくこのような災いにあってほしくない、それが主の御心です。主は誰一人悪者が死ぬのを望んではおられないとエゼキエル書に書いてあります。神は世が救われるため、救われることを望まれるために一人を世に使わされた、それほど主は世を愛されたんです。私たちを愛されました。どうか皆さんは主の御教えに聞き従って、そして幸いを得て、このような災いに会うことがなく、祝福の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日は本当に恐ろしい災いのその詳細を見ました。主の御教えに聞き従わないのであれば、このようなことが起こるということが、もう順番に段階を追って、しかもあらかじめこのように示されていたにもかかわらず、イスラエルの民はこの全ての災いを味わい尽くしてしまいました。そして最終的には離散してしまいました。 主よ、私たちはそのようなことがありませんように。このことは教訓です。私たちは懲らしみを受けたなら、また主が帰りなさいと言われたのであれば、すぐにあなたに帰り、戒めに聞き従って懲らしみを受けたのであれば、すぐに心の固くなさを下ろしてあなたに立ち返って、このような災いを受けることがないように、祝福の人生を歩んでいく私たちでありますように。エセどうか私たちが日々あなたを喜び、あなたの戒めを聞き従うことを喜びとして、水路のそばに植わった木のように栄えていく私たちでありますように。主よ、どうかこの新しい一日、今日もあなたにあって歩ませてください。そして生徒たちすべてがそのような幸いに満ちた作物の収穫に満ち、敵に勝利し、多くの命を生み出す、そのような幸いな生涯を歩んでいく私たちでありますように。この天聖教会でありますように。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。